今日のメッセージのタイトルは、点はつながり、やがて線となる、です。昨年の4月から見てきております、出エジプト記からのメッセージもいよいよ今日が最後となります。そのメッセージの中心には、いつもイスラエルのリーダーモーセがいました。その彼の人生もいよいよ幕を閉じる時が来ました。その時、彼は山の頂に立ちました。申命記34章1節から5節。モーセはモアブの平野からネボ山に登り、エリコの向かいのピスガの頂へ行った。そこで主は彼にギリアデの全地をダンまで示し、ナフタリの全部、エフライムとマナセの地及びユダの全地を西の海まで示し、ネゲブと低地、すなわちシュロの町エリコの谷をゾアルまで示された。そして主は彼に言われた。私がアブラム、イサク、ヤコブにこれをあなたの子孫に与えると言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして、主のしもべモーセは、主の言葉の通りに、モアブの地で死んだ。人生は、一つの山を登るようなものだと言われることがあります。詩編の121編には、私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは、天と地を作られた主から来るという言葉がありますが、私たちは前途にそびえ立つ山に分け入り、天と地を作られた主からの助けをいただきながら、人生をかけてその山に登り、最後にその山頂に立ちます。そしてその頂に立つとき、後ろを振り向けば、それまでの人生の歩みを見渡すことができ、周囲を見渡せば、その時の自分の立ち位置がわかり、前方を見れば、分け入ることができなかった、未踏の地が、眼下に広がっています。モーセが生まれた時、エジプトの王パロはエジプトに400年もの間奴隷になっておりましたヘブル人の男児をすべて殺すようにと命令を下していました。このことゆえにモーセの親家族は苦しみを経験しました。我が子を殺すことなどできない彼らは苦肉の策としてモーセをカゴに入れてナイル川の岸辺に置いたのです。苦悩という点がモーセの白紙の人生に記されました。カゴに入れられたモーセはナイルに体を洗いに来ていたエジプトの王パロの娘に見つけられ、そのままエジプトの王宮に引き取られ、以降40年、そこで世界最高の教育を受け、国政に関わるようなポジションを得ます。人は彼のことを幸運な男と呼ぶでしょう。しかし私たちは、運という言葉を使いません。そこに神の御手が働いていたことを私たちは知っているからです。この間にいくつもの研鑽と経験という 点がモーセの人生に加わりました。そのまま行けばモーセはその生涯、エジプトの豊かさと共に人生を送ることができたことでしょう。しかしある日、同胞の民がエジプト人に撃たれているのを見て、ヘブル人の血が流れる彼は、義憤に駆られ、そのエジプト人を撃って殺してしまい、パロの怒りを買い、ミディアンの荒野に逃れていきます。逃亡という点が、モーセの人生に記されました。ミディアンで彼は家庭を持ち、以後40年間荒野に身を置きます。そこで彼は羊を飼い、家族を養い、私たちと同じような世話しない生活に追われます。エジプトでの日々と比べるのなら、そこには彼に仕える従者などおらず、生きるために必要なすべてのことを彼は経験したことでしょう。その間に、荒野で生きるすべという点が、いくつも刻まれたことでしょう。自分の仕事を我が子や孫に託すような、その年80となったとき、神は彼に語りかけます。今、イスラエルの人々の叫びが私に届いた。私はあなたをパロに使わして、私の民、イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう。彼は、戸惑ったことでしょう。自分ではなく、他に誰かがいるのではないか。しかし、よくよく考えてみれば、ヘブルの民の中に彼以上に、エジプト王朝について知っている者はいません。彼はエジプト王朝の内部を手に取るように知っていたのです。彼以外に、パロの前に立つことができる者はいないのです。こうして、その誕生からエジプトで過ごした日々に刻まれた点が、一つ、そしてまた一つとつながっていきます。この使命を受け止めたモーセは、神の大いなる力添えにより、パロとの駆け引きを成し遂げ、エジプトを脱出し、数百万もの同胞と共に荒野に出ていきます。そしてその日から彼の肩に、同胞の仲間たちの荒野での生活が重くのしかかりました。それは途方に暮れるようなことでしたが、荒野は彼にとって未知の土地ではなく、そこはまさしく彼が40年家族を養い、家族を守り、そして生活の糧を得た馴染みの場所でありました。モーセは考えもしなかったでしょう。ミディアンの単調な日常のあれもこれも、後にこのように生かされていくとは。あの日々の無数の点が、一つ、また一つ、つながり始めました。そして、今や彼の眼下には、約束の地が広がっています。彼は知っています。静かに受け止めています。自分は そこに入ることはできないということ。彼の役目はここで終わります。まさしくこの地上での最後の点が今や刻まれようとしていました。なぜ彼の最後は約束の地の地ではなく約束の地を見渡すことができるネボ山となったのでしょうか。そうです。民数記20章はモーセとアロンが珍の荒野で民の求めに応じて岩から水を出すとき、神が岩に命じよと仰せになったにもかかわらず、自らの民に対する怒りを抑えることができずに、力を込めて岩を杖で叩いてしまいました。そのことにより神はモーセがその命令に従わなかったことを咎め、彼の約束の地への扉を閉ざしたからです。この時から約1500年の年月が経ち、モーセの人生全体を伝え聞いたイエス・キリストの弟子、ヨハネは、ヨハネ一章17節においてこう書き記しました。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストによって実現した。そうです。旧約聖書においてモーセは神からの律法を受けた代表者、すなわち律法の象徴として取り扱われています。そして律法とはすなわち、自分の力によって義を勝ち取るということを意味します。神から言われたことに応え、それを自力で守り通すことにより義とされるということです。その意味においては、岩に命じろと言われた神の命令に応えることができずに、怒りと共に岩を打ってしまったモーセは、彼自身が律法の代表者でありながら、その律法の限界というものを明らかにしてしまったのです。そしてそのために彼が支払わなければならなかった代価が、約束の地に入れないということだったのです。モーセがピスガの頂に立ったとき、彼はそこまで悟ることはできませんでした。彼は自分が律法の代表者であるなんてことは夢にも思わなかったことでしょう。しかし、彼亡き後も継続された神のご計画を私たちが聖書の中に読み取るときに、私たちはモーセのポジションと役目というものを知ることができるのです。彼はその時、自分の人生を振り返り、ピスガに至るまでの自分の人生を導いてくださった、一つ一つの点を線としてくださった神の恵みに気がつかされ、信仰を持って、自らの最後を神に委ねたことでしょう。そう。信仰です。なぜなら、その時の彼には、その先のことは何も知り得なかったからです。新約聖書ヘブル書11章は、彼のように生きた古の人間たちについてこう書いています。ヘブル11、 13節から16節。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、希留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのは、もっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために都を用意されたのである。モーセは約束の地に入ることはできませんでしたが、彼は神自らが天に備えたもう都に迎え入れられました。彼は地上で約束されたものを受けませんでしたが、この都をはるかに望み見て喜び、自分は地上では旅人であり、希留者であることを自ら言い表したのです。二週間前に、このモーセが死んでから約1500年後に、預言者エリアと共に彼はヘルモン山にてイエスの前に現れたとお話しました。ルカが記している通りです。ルカ9章28から31節。これらのことを話された後、8日ほど経ってからイエスはペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられる間に御顔の様が変わり、御衣がまばゆいほどに白く輝いた。すると見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアであったが、栄光の中に現れて、イエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて話していたのである。その時モーセとエリアは、神の御子イエス・キリストがその後エルサレムで遂げようとする最後のこと、すなわち十字架のことについて話し合っていました。ここに記されている31節、栄光の中に現れて、イエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて話していたのである。この言葉を英語 NIV 訳の聖書は、They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. と記しています。そうです。最後のことを departure、出発と英語の聖書は訳しています。すなわちこのことを直訳しますと、彼らはイエスがエルサレムで成し遂げようとする出発について語り合っていたということになるのです。そしてこの departure、出発という単語を新約聖書の言語であるギリシャ語は、エクソダスという言葉で言い表しているのです。そこに居合わせたエリアは、旧約聖書の中の預言者を象徴する人物としてイエスのもとに来たと言われています。預言者とは神の言葉を預かり、時に未来に起きることをあらかじめ語る者たちです。そして先にお話ししましたように、モーセは律法を代表する、律法を象徴する人物として、そこに立ったのです。その彼らがイエス・キリストの十字架による新しい出発、エクソダスについて語り合っていたのです。それはあたかも古の昔からイスラエル民族の間で語り継がれてきた メシアに関する予言がいよいよ成就するのを見届ける予言者の代表エリアと、自らエジプトからのエクスダスの先頭に立った律法の象徴モーセの立ち会いのもとに、イエス・キリストがなそうとする新しい出発、エクスダスを打ち合わせするかのような光景です。モーセは確かにエジプトにてエクスダスを成し遂げました。しかしエジプトは出ましたが、彼はそのゴールに至りませんでした。それは律法の限界を象徴していました。しかしこのキリストの十字架により、私たちのために誠の出エジプトが成し遂げられたのです。このキリストの十字架と復活は、私たちのための新しい出発のことであり、私たちはキリストゆえに、必ず神が備えたもう約束の都に迎え入れられるということが、保証されているのです。さすがのモーセも、ピスガに立った時に、ここまでを見通すことはできなかったということでしょう。すなわち彼は約束の地に入ることができなかったという一点を、その最後の一点を、その時、保留して、地上での生を終えたのです。このことはモーセが地上にいる間に明らかにされることではなかったのです。ある牧師は、この時の三者の会談を先進国首脳会議 G7 になぞらえて G3 と呼んでいます。そうです。トップ三者会談です。天から使わされた預言者の代表、律法の代表者、すなわち旧約聖書を代表する二人が神の御子イエス・キリストと語り合っているのですから、この世のいかなる首脳会談も、この三者会談の前には霞んでしまうことでしょう。そのような時に、イエス様がその場に伴ってきていた弟子たちは、どうしていたのでしょうか。ルカはこう記録しています。ルカ9章32節から35節。ペテロとその仲間の者たちとは熟睡していたが、目を覚ますとイエスの栄光の姿と共に立っている二人の人とを見た。この二人がイエスを離れ去ろうとしたとき、ペテロは自分が何を言っているのかわからないでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。それで私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。彼がこう言っている間に、雲が湧き起こって彼らを覆い始めた。そしてその雲に囲まれたとき、彼らは恐れた。すると、雲の中から声があった。これは私の子。私の選んだものである。これに、なんと、なんと、ペテロとその仲間たちは、その時、熟睡していました。彼らはこの世界がひっくり返ることが話し合われている現場におりながら、なんと、眠りこけていたのです。 そして目を覚ましますと、モーセとエリアがイエスと立っているのを見、すでにその二人がイエスを離れ去ろうとしているのを知ったペテロは、慌ててこのトップ階段に割って入っていったのです。先生、私がここにいるのは素晴らしいことです。それでは私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ここぞという時に眠りこけている。目が閉ざされている。何が起きていたのかさえも知らないペテロは言います。小屋を三つ建てましょうと。何ということをこの男は言ったのでしょうか。栄光の輝きの中に現れたモーセ、エリア、そして栄光の姿に輝くイエス・キリストを前に、これ以上の的外れな言葉があるでしょうか。あちらの世界とこちらの世界を行き来することができる、神の栄光に包まれた者たちを前に、地上の小屋が何の意味を持つのでしょうか。主にある皆さん、私たちはペテロに呆れ、ペテロの言葉に並行します。しかしよくよく考えてみれば、このペテロの姿こそが私たちの姿なのです。我々の前に聖なる神の御心が進行しているような時に、私たちは眠っている。目が閉ざされている。仮にそれを目の当たりに見ても、そのことを理解することなどできない、トンチンカンな思いしか浮かばない。それが、この地上に生きている私たちなのです。モーセがそうであったように、私たちも現在立っているポジションから過去を振り返るときに、点が線となっているいくつかの出来事に気がつかされます。そのことゆえに私たちは神の御名をあがめます。しかし、私たちがこの地上で肉の体をまとっている間は、すべてのことにおいて限界というものがあります。ですから私たちは自分の歩んできたすべての点が線となってつながっていることを見届けることはできません。あの点、この点、今も私たちには、なぜあのことが起きたのか、なぜそのことが降りかかってきたのか、なぜ私なのかと、私たちはそれらを理解できず、その出来事を思うたびに私たちの心が締め付けられてしまうようなことがあるのです。モーセの最後にもそんなものの一つや二つあったことでしょう。やはり約束の地に入ることができなかったということが、彼の心のどこかに引っかかっていたかもしれません。しかし、その彼も 約束の都に行き、神の前に立った時に、すべてが解き明かされたのです。彼は地上の約束の地に入ることはできませんでしたが、神が備えた約束の都において、すべてのことを知ったのです。私たちが向かっている、ついの住みか、神の都とは、そのような場所なのです。パオロは、このことを、不思議な言葉で、言い表しているではありませんか。コリント第一の手紙、13章12節から13節。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には、顔と顔とを合わせて見るであろう。私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には、私が完全に知られているように、完全に知るであろう。このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。この手紙の宛先となったコリントは当時、鏡の生産地として有名でした。当時の鏡は当然今の鏡のようなものではなくて、それは金属の表面を磨いたようなもので、そこに映る自分の姿は今日の鏡のようにはっきりしたものではなく、歪んでおり、ぼんやりとしていました。すなわちそれはパウロが言うようにおぼろげなものだったのです。私の家のシャワーの脇には鏡が壁に貼られています。曇らないという歌い文句に惹かれて、日本で買ってきたものを貼り付けたものです。髭を剃るために私には、どうしてもこの鏡が必要だからです。買ってきたばかりの時には確かにクリアに自分の顔を見ることができました。しかし一年ほど経ちますと、曇らないという歌い文句は効力を失い、その鏡に映る私の姿はおぼろげになりました。何度手でこすってもぼんやりしているのです。髭を剃るのも注意深くしなければならない状態となってしまいました。私たちが生きているこの世界、その世界で私たちはこのような状態でこの世界をおぼろげに見ているのかもしれません。点と点とは確かに結ばれているのに、この世にある限り私たちはまだそこに一本の線を見出すことができない。しかし、やがて私たちが主の前に立つときに、私たちはおぼろげな鏡を返して見るのではなく、顔と顔を見合わせるかのようにして見ることができる。私たちが今知っていることは、一部分に過ぎませんが、その時には私たちが完全に神に知られているように、私たちも完全に神を知ることができる。そう、神を知るということはすなわち、神が私たちの人生に成してくださったことがすべて明らかになるということです。すべてのことが解き明かされるということです。ですから、主にある兄弟姉妹、今私たちが抱えている人生のなぜをその時まで保留して 今私たちに神様が託してくださっていることに心を向けましょう。神様はその時に全てのことを明らかにしてくださる。このことを些細なこととしないためにイエス・キリストはその命と引き換えにしてまで私たちのために新しい出発、エクソダスを成し遂げてくださったのです。私たちが神の都に入国した瞬間、神様は私たちがさっきまでおりました地上での日々のすべての出来事を一瞬にして明らかにしてくださいます。そうです。すべての点が一つの線となり、それが神の都にまで至っていることを私たちは知らされます。その時から私たちの思いから、なぜという言葉は消え去ります。そして同時にその瞬間、私たちは、人知をはるかに超えた神の深い愛を知り、それに完全に包まれるのです。ですから、パウロはこれらのことを解き明かした後に、続けてあの有名な言葉を書き残しているではありませんか。このように、いつまでも存続するものは、信仰と、希望と、愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。なぜすべてのことが明らかにされる、解き明かされると書いた後に、彼は愛について語るのでしょうか。なぜならその時に私たちは誠に神の愛を知るからです。神の都に入るその時まで私たちは信仰と希望を携えて生きていく。そして神の都に入ったその時、私たちは神の周到な圧倒的な愛に完全に捉えられるからです。ヨハネは黙示録の中に私たちが神の御前に立つ時のことを書いていますでしょう。ヨハネ黙示録の21章3節4節、見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも、叫びも、痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。当初私は、この涙は私が地上で受けた苦悩を思い起こし、流した涙なのかと思っていました。確かに死を前にしばし、私たちはそのような涙を流すかもしれない。しかしすぐに、この涙は、歓喜の涙と変えられることでしょう。主がすべてのことを解き明かしてくだされた後に、私たちはその背後にあった人知をはるかに超えた神の圧倒的な愛を知り、感激の涙が止めどもなく流れる。神は、その私たちの涙を拭いて くださるというのです。主にある皆さん、今日でこの出エジプト記の公開説教は終わります。ここに至るまでの10ヶ月を通して、出エジプト記はその一章で完結する物語ではないということをお分かりいただけたかと思います。同じようにモーセも、そのモーセの人生だけで終わった人ではないのです。そして私たちの人生もこの人生で完了するものではないのです。私たちはこの世にあっては旅人であり、希流者なのです。皆さんは現在の自分を見て、自分は一つところに定住していると思われるでしょう。しかしそれは決して正しい理解ではありません。私たちはこの世では旅人であり、希流者であり、キリストが成し遂げてくださった新しい出発とともに、最終的には神の都を目指す者たちだからです。旅人であるなら、どちらに向かって旅をすべきか、そのディレクションを知らなければなりませんでしょう。希流者であるのなら、その仮の住まいに生きるための土台を知らなければなりませんでしょう。しかし私たちはあのペテロと何ら変わらない不完全な人間なのですから、何を言い出すか、何をしでかすかわかりませんでしょう。三つの小屋をと、ペテロが叫んでいる間に、天から雲が湧き起こり、彼らを覆い始めたとルカは記しています。そして、その時に、その雲の中から声が聞こえたのです。これは、私の子、私の選んだものである。これに聞け。モーセは、私たちをこのイエス・キリストにつなげる橋渡しをしてくれました。私たちが生きる神は、この神自らが選んだその一人子イエス・キリストにあるのです。このお方のうちに私たちの信仰があり、ここに私たちの喜びが、希望があるのです。だから、主にある兄弟姉妹、恐れず、勇気を持って、今日も、明日も、主イエスと共に、この人生の旅路を歩んでいこうではありませんか。このお方は私たちの先頭を歩いてくださり、私たちを見捨てずに、世の終わりまで私たちと共にいてくださるのですから。神は私たちに、これは私の子、私の選んだもの、これに聞けと言っておられるのですから。私たちがこのイエスと共に生きるのであるのなら、いにしえに生きたモーセが残した最後の一点は、そこで 終わらず、今もそのつながりを全世界に広げ続けているのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。昨年の春から私たちはこのコロナのパンデミックという、私たちが今まで経験したことがないような状況に置かれ、実にその時から私たちはあのイスラエルの民やそのリーダーであるモーセのその心に、私たちの心を重ね合わせるかのように、出エジプト記を見つつ今日まで歩んでまいりました。彼らはあのエジプトを脱して荒野での40年を過ごしました。その40年の中にあなたの恵みと憐れみはいつも注がれていました。神様、私たちがこのコロナ禍にあってその日々を歩んでいるということは、まさしくこの時代は違えども、かつてのイスラエルの民たちの旅路と重なり合うものを私たちはそこに感じ取っています。私たちはこの世にあっては旅人であり、寄留者であるということを今日も見てまいりました。この旅の道中で今私たちはこのコロナというものに向き合いつつも前進をしています。どうか神様よ、これからもどうぞこの私たちを導いてくださいますように。私たちの教会を、全世界の教会を、その民をあなたが先頭に立ってくださって導いてくださいますように、何卒よろしくお願いいたします。これに聞けと言われたその指先の先にある主イエスキリストを見上げつつ、そのキリストの言葉に従いつつ、この人生を歩み通すことができますように導いていてください。私たちが過去に作りました、また今現在も残し続けております一つ一つの点をあなたが結び合わせてくださって、その神の都へと導いてくださいますことを心から感謝いたします。そしてその地に私たちが行きました時には、あなたのご愛に包まれて、あなたと顔を顔と顔を合わせるかのように相まみえることができますこと、すべてのことが解き明かされて、あなたのご愛の中に常しえに生きることができるこの希望を心より感謝いたします。そのことをしかと心に刻んで、この今与えられている毎日を主の前に大切に一歩一歩歩んでいくことができるものとしてください。このように共に聖書の御言葉に向き合うことができましたことを心から感謝し、私たちの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you. 仰ぎ恋願わくは、私たちのために新しい出発を成し遂げてくださいました。我らの主、イエス・キリストの恵み。私たちの思いをはるかに超えたご愛を、私たちのこの人生に注ぎ続けてくださっている、我らの父なる神の驚くべきご愛。これは私の子、私の選んだものである、これに聞けという言葉に、従いうる日々を送らせてくださる、聖霊様の御助けと豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席させていただきました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。